JPNIC の川端です。タイトルの通り、JPNIC におけるポリシー実装状況の報告ということで、10分ほどお時間いただきまして、お説明の方をしていきたいと思います。はい。で、ここのス、スロットではですね、この2つについて、ご報告をするということが、目的になっています。まず1つ目は、先ほど中川明さんの方からご説明がありましたけれども、過去の JPNIC オープンポリシーミーティングで、コンセンサスに至った事項について、JPNIC の方に実装勧告というものが、解いているものがあります。それについて、JPNIC での対応状況を、ご報告するものが1つになっています。あともう一つは、APNIC のミーティングで、同じように議論がされまして、コンセンサスになって、APNIC の方で実装されているものというのがあります。それについて、JPNIC の方の、実装状況というのを報告するのが、この2つの目的になります。APNIC でのコンセンサス内容については、この後、JPNIC の中側からですね、APNIC の報告というのがあります。その中でも一部内容を彫刻する部分がありますが、ちょっとまだ前の、セッションでこんなこと言ってたなっていうのを思い出しながら、次の話を聞いていただくというのではないかなと思っています。はい。では、早速、報告をしていきます。まず、JPOPF 運営チームから実装勧告を受けている提案ということで、こちらはスライド1枚になります。提案番号036-01ということで、JPNIC における不維持正確性、向上の検証というものがあります。こちら、今、ステータスとしては、施行の準備中になっています。提案内容にして、については、こちらに記載してますように、その登録された情報を、どういうふうに検査するかとか、どういうふうに登録するかっていうのを、まずワーキンググループを設置して、検討しましょうというのがまず一つで、もう一つは、問い合わせ先、アビューズ問い合わせ先に対する正確性向上のための検査を実施しましょうという、この2点が提案内容になります。で、提案への対応なんですけれども、ワーキンググループについては、過去にも設置され、JPOPF チームの方で、主体になって、ワーキンググループ設置されまして、議論というのも、完了して、報告書というのもいただいているというような状況になっています。で、この報告書の内容を受けまして、JPNIC のデータベースに、アビューズという項目を、追加して、そこに、今追加されてない情報、あ、今、アビューズの項目がない情報に、アビューズの項目というのを追加しまして、それを、不正利用に対する連絡先として使いましょうというための今、準備をしています。もう少し細かく説明すると、システム的な開発というのは、終わっている状態でして、あと関連する、手続き文書を、改定を経て、今のところ、8月下旬ぐらいには解消したいなというふうに考えています。で、前回のですね、JPNIC オープンポリシーミーティングのところに、同じような、資料を掲載してはいるんですが、いきなり、これ必須にしますというと、ちょっと、限り登録される方の混乱を招いてしまうということもありますので、まずは、項目を設けて、登録できる方から順番に登録をしていってくださいという感じで、スタートをしていきたいなと。で、それで、ちょっと状況を見て、必須にするかどうかっていうのを、検討していきたいなというふうに考えています。で、登録する部分については、それで終わりなんですけれども、その後登録されたものが、正しくその到達するメールアドレスかどうかっていうのを、検査しましょうというところも、提案の内容に含まれていますので、これを、実現するための、仕組みというのをこれから検討して作っていくというような状況になっています。はい。で、どういうふうに進めるかっていうのを、前回のですね、JPNIC オープンポリシーミーティングの方で、ご報告をしています。複数年にわたって、機能をいくつか、設けていきましょうというところで、今、この現在というところに書いてるのがあるんですけど、この部分の今、状況になっていますと。で、RDAP についても、今、APNIC とちょっと、うまく連携できるかどうかみたいなところのチェックをしているところですし、ナビューズの項目の登録についても、今できるように、準備を進めているというような状況になっています。で、もう少しすると、もう少しその実現していくのかなというような感じになっています。 次がですね、はい、2つ目の、APNIC のミーティングでコンセンサスとの提案の JPNIC での対応状況についてというものになります。スライド自体は3枚あります。まず1つ目は、プロップ133という提案番号と140という提案に対する、JPNIC での実装になります。こちらはですね、サイバリアでの定義の明確化ですとか、エンドサイトの定義の明確化っていうのが、APNIC のポリシー文書を、まあ、改定するというところで、APNIC のミーティングで議論されましたので、まあ、それを踏まえて、JPNIC のポリシー文書の記載があるところを、まあ、修正、しましたというような内容になります。前回もですね、同じような内容をちょっと、同じような内容を報告していたんですけれども、プロップ133の、V6 のドキュメントのみ対応したという状況になりましたので、プロップ133の、反映したものを V4 のポリシー文書にも反映するというのを今回実施しました。で、プロップ140については、V4、V6 両方、該当する部分がありますので、それを修正しているというような感じになっています。次にですね、2つ目のスライド、2枚目のこちらのスライドになります。プロップ135、136、139という、ま、提案に対する、状況です。こちらはすでに APNIC の方で、実装が済んでいます。で、ちょっとこちら、まあ、APNIC のドキュメント体系と JPNIC のドキュメント体系ちょっと違うという部分もありますので、まあ、改定が必要な部分が出てきた場合には、順次改定をしていこうかなというふうに考えています。プロップ139については、JPNIC で IPv4 割り当て審議申請というふうに呼んでいるんですけれども、まあ、これを、まあ、廃止するということになりますので、手続き文書と合わせて、IP アドレス割り当て等に関する規則というのがありますので、まあ、それの改定をちょっと準備しないといけないということで、まあ、その周知期間を含めて、規則の改定と関連する文書の公開というのを考えています。で3枚目のスライドがですね、これが一番最近の APNIC のミーティングで、コンセンサスになった事項に対する対応になります。プロップ142、143、144というのがあるんですけれども、こちらにつきましても、APNIC ではもうすでに実装されているという状況になっています。でこれもですね、APNIC のドキュメントと JPNIC のドキュメントをちょっと比較しまして、まあ、改定が必要だなという部分については、順次改定をしようかなというふうに考えています。でただしですね、143については、これはですね、まあ、JPNIC でいう IP アドレス管理指定事業者の方を通じた AS 番号の割り当てっていうような形になりますので、これは今 JPNIC では実施してないものになりますので、こちらについては今のところ改定は行わないということだけは、決まっているというような状況になっています。これもちょっと毎回のご紹介になるんですけども、JPNIC のブログと記事、ブログのところですね。まあ、これも後の、ここで出てくると思うんですけども、RIR で今どんなポリシー提案が議論されていますかとか、まあ、提案によらず、そうですね、まあ、なんかちょっとホットなメーリングリストで、なんかちょっと盛り上がってる話題を取り上げたりとかですね、まあ、なかなかちょっと英語で、なんとなくよくわからない。まあ、ちょっとなんとなくこう、ちょっと読むのが、なんかちょっとめんどくさいな、みたいなのを、まあ、ちょっと JPNIC の代わりになんか読んで、さらっとご紹介するみたいなようなこともやっています。あとは、統計情報でしたり、まあ、移転の話でしたり、V6 とかですね。まあ、比較的皆さんちょっと関心を持っていただけそうな、IP からはですね、そういうような話題を提供するように心がけていますので、毎月、まあ、後半ぐらいに、IP で記事書いてますね。まあ、それ以外でもですね、まあ、今ちょうど同じ、まあ、徳島で、インターネット育成ショーケースっていうのをやってたりとかですね、いろんなイベントをやってますとか、まあ、どんなイベント出ましたとか、あとは、まあ、インターネットガバナンスでどんな議論がされてますとか、そういうのも、まあ、インターネットと、まあ、関わりの深いトピックを取り上げたものを記事で公開してますので、ぜひともご覧いただければなと思います。はい、私からの報告は以上になります。もしも、コメント、ご質問等があれば、よろしくお願いします。
はい、川端さん、ありがとうございました。ご質問等ありましたら、ご発言、そのままお願いします。はい、よろしいでしょうか。 はい、じゃあそれでは、ジビニックのアップデートは以上になります。川さんどうも
ありがとうございました。